自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月26日日曜日でございます。本日は青空の見えている神奈川県西部山北町古民家キャンプ風の谷よりお届けしております。昨日ですね、ラジオでね、夕立が毎日来ていてなんか懐かしいなっていう話をしたんですよ。そして昨日のそれこそ夕方ですね、3時過ぎくらいからですかね、遠くの方からゴロゴロと雷の音が聞こえてきたと思って、あれれれということでですね、雨雲レーダーをチェックしたところ、大きくはないけれども、レーダー上ではもう色の濃い雨雲が2つこちらに向かっているのが見えたんですよね。それはですね、北西からやってくるような雨雲の動きをしていたんですよ。で、参ったなと思って、まずは洗濯物をとりあえず濡れないところに移動させて、でちょっとしたらですね、えらい勢いで雨が降ってきまして、で雷もゴロゴロ鳴って、雷よく鳴ってましたね。で、雨雲レーダーと同様に雷が鳴りそうなところっていうか、鳴ってるところとかっていうのが、マップ上でこう見れるようになってるんですよね。僕はヤフー天気なんかだと思う、でそういうのを見たりしてますけれども、ただもうなんていうの、神奈川県全域っていうんですかね、だかここだけじゃなかったと思って、もう横浜の方も含めて雷がもう全域でこうゴロゴロゴロゴロ言ってるのが見て取れてですね。でラジオをずっと流していたんですけれども、普通にFM 横浜かな、流してたんですね。そしたら雨が降ってきましたねなんていうのをラジオでも話していて、それは一時的なものだったのかもしれないけれども、いやもう神奈川県すごい雨雲に囲まれてましたね。で SNS をちらっと見たら、それこそ羽田に到着する飛行機に乗っていた人かな、その人が遠くからね、飛行機の窓から見ていたら、それこそ位置的には神奈川県の上の積乱雲がもうすごかった、なんていうの、竜の巣っていうんですか、なんかあんまりアニメであんのよくわかんないけど、のようだなみたいなことを言っていましたね。でもほんとね、昨日の夕立はかなり激しかったんじゃないかなと思いますね。でその後、夕立だけに収まらずですね、夜も結構長いこと雨が降っていました。時折すごい強く降っていて、なので今日はですね、空気は爽やかな感じはあるんだけれども、もう地面はびしょびしょですね。なので今日はすごくウェットなスタートになるっていう感じがしております。シャワークライミングは今日は水があっていいのかもわかんないけど、でもそういうのはねすぐ引いちゃうんでね、行ってみてどんな感じか、あるものでね楽しむんですけれども、水は減ってないと、減ってないっていうのは、変にこう、アベレージが保たれている状態だと思うんで、今日で楽しみです。で、昨日僕はですね、風の谷に一日いて、大改造をしてました。これは今月に入って始めた工事なんですけど、物置として使っていたスペースを今月一応全部直すということで、 大改造してるんですね。間を見てやってるからね、なかなか進まなかったんだけど、でもまあできる時にえいやって感じでやってましてですね、昨日は床を全部張り替えました。今回いただいてきた木曜日にね、もう捨てるであろうっていうフローリングですね、まあ処分 しようかなどうしようかななんて迷ってるものがあるみたいな、それを、譲っていただいたんで、色はねたくさんあるんですよ。それでまあ要は端材っていうか、なんでね、でそれを使って床を張ろうっていうことになったんですけれども、まあ僕は素人ですよ、全くもっての素人だから、まあとりあえずね道具とかはまあ家にあるものを使うんだけれども、まあもちろんこと足りてますけどね、まずはそこの物置にあった、寄せ集めてあったものですね、もう先日物置の棚を全部壊して、一応一旦はガランドにして、でもその荷物も置く場所がないからまた元のところにこう戻し、ある程度はね戻したんだけど、それをもう一回その部屋から出してですね、で広さでいうと約4畳あるんですね。でもともと僕が入った時からそこにはねコンパネが敷いてあるだけ でそのコンパネっていうのがねもう腐ってふわふわだったんですね。でもうこれはまあ要は湿気がそうさせてるんですけど、それを全部昨日はまず取っ払ってね、そしたらですね、まあ元々の床材ではないですね、あれはノジ板だと思うんだけど、ノジ板とネダが出てきて、でノジ板がもう元々だと思うな、穴が開いてる箇所がたくさんあって、でしかもこういう古い家っていうのはあのコンクリートで基礎を打ってるわけじゃないから、要は周りの湿気が全部そこから上がってきちゃうわけですよね。だからその湿気で傷んじゃってたわけなんだけど、まあそれはもう分かってたけれども、あんなでっかい穴がいっぱい開いてると思ってなかったっていうか、いや参ったなと思って、強度的なものも気にしなきゃいけないし、湿気のことも気にしなきゃいけないなと思っていて、僕の最初の計画ではそのコンパネを全部外したらそこにもうフローリング材をね貼っちゃおうかなと思ってたんですよ。だけどコンパネどけた時点で、あそれ無理だわというふうに判断できて、で、まあ、そっからね一応買い出しに行きました。だから1日いたわけじゃないんでね、ここにはね買い出しに行こうってことでね、そしたらねそういうなんかねいろんな建材が売ってるお店っていうのがここからだとですね小田原まで行かなきゃないんですよ。で小田原の構図にねスーパービバホームがあって、僕がよく行くとこなんですけど、もうそこまでこっから車の渋滞もあったりなんだかんだ40分かけてね買い物に行って、でまあ買うものは決まってたからねパパッと買ってね、で帰りにもうお昼になっちゃったから、お昼ご飯僕の大好きな黄金食堂で、黄金チャーハンを食べて、まあどうでもいい話なんですけど、で戻って1時からスタートでしたね。でさっき言った夕立が来たのが3時ぐらいですよ。その2時間の間にねもうなんとかやることやらなきゃと思う、まあその最初はね夕立来るなんて思ってないけど、でも天気予報では雨が降るっていうのは見えてたから、ちょっと急ぎ気味でねバタバタバタっとやってたんですけども、まあまずはその湿気をなんとかしなきゃいけないなと思って、でシートがあったんですね。物置にねもう使っ、まあ今も使ってたんだけど、シャワークライミングで使ってたお客さんに荷物とか置いてもらう用のシートがあったんだけど、まあいいやこれ使っちゃえと思って、それでその4畳分2枚使ってね、要はシートでビニールシートで蓋をして全部タッカーで全部止めてね、でそれをやってる間にですね、僕はその根田の上に立ってなきゃいけないものを ちょっと油断した時にですね、ノジータのように足乗せちゃったもんだから、ノジータはまた踏み抜いちゃって、バキバキとか言って、もうえらい騒ぎしながらですね、シートを張りまして、で、その後、サイズが合うように、買ってきたコンパネ、9ミリのコンパネを並べて、全部ビス止めしてですね、そこからフローリング材をその上に打ち付けていくっていう作業をやったんだけれども、いざねフローリング材の段階になったあたりからゴロゴロゴロゴロってきちゃったわけですね。いやーなんか結構参りましたね。まあでもなんとかね雨を避けながら作業をして、結局夕方6時ぐらいに完成しました。我ながらよくやったと思います。でね、こういう古い家はね、もう歪みまくってるから、それこそその角という角が全然直角じゃないんですよね、微妙になんか91度とか、89度とかなんか微妙にずれてるんですよね。でももうそこはねもういいやと思いながらねやってって、でも最後の最後は、なんかはこう幅もね、もうなんつうの170センチの長さの中で2センチも違うんですよ。すごい差じゃないですか。それをうまく墨出ししてね、ぴったり収めましたよ僕は。我ながらね、まあラッキーぐらいな感じだけれども、偶然ぴったりあったんじゃないかみたいな。まあ一応でもね測ってやったけれども、でそれをパカッとはめてビス止めして完成ですよ。やったって感じですね。でもおかげで、開かずの間みたいになっていたっていうか、ただ荷物を押し込んでいた、そしてその荷物を押し込んでたがゆえにめったに開けることもなかったから、すごくこうカビ臭いような感じになっていたんですよ。でも結局そのカビの元はね、その床材でしたね。床に貼ってあったコンパネがカビ臭かったんですね。それを取っ払ったら全くそのカビ臭さもなくなって、それでまあ新規一点ですよ本当に。まあ、とりあえずフローリングが張れたんですけど、フローリング材もね、あの半端ものをたくさんもらってきたから、色がバラバラなんですね。なので全部で4色使いました。4畳の中に4色、しかも1枚だけとかっていうのがちょこちょこっと入ってて、まあでもそれでね、真ん中に柱があるんで、一軒一軒でこう分けて、色の濃いところと薄いところとあって、なんか可愛い感じにできましたね。さあここをねどんな風に活用していこうかっていう風に今考えていて、当初はそこを人が来た時に眠れるスペースとして使うのがいいんじゃないかなと思っていたんですけれども、なんかそんなそういう使い方よりも、一つは居場所として使う、だからこの家に滞在している時に、この僕、例えば僕がこの家にいる時にふとそこにこう行こうって思えるようなスペースにしていくこと。基本的に僕この家にいる時はね、今もそうなんですけど玄関ポーチにいますからね、ずっと玄関ポーチ、ご飯食べる時も大概玄関ポーチで、今も収録も毎朝玄関ポーチで収録してます。まあというのもこの家携帯の電波があまりにも入んなくて、玄関先まで出てこないと繋がんないから玄関ポーチでやってるっていう部分もあるんだけれども、でもここにはリラックスできる椅子とオットマン置いて、今も足を投げ出してねリラックスした感じで、収録ができてるんですけど、いい場所なんですね。でこういうリラックスできる場所っていうのが家の中にもう一箇所あってもいいんじゃないかなと思って、でもう一つは要は僕のアウトドアのギアたちがたくさんあるんですよね。で例えばバックパック一つ取っても20個ぐらいあるんですよ。もっとあるかもしれない。でそれ を壁にダーってぶら下げちゃおうかなって、かけ壁にかけるようにすれば、ぐるっと360度かければバックパックは収まるかなって思ってみたり、で今日はこれにしようみたいな、まあそんな風にはなんないんだけど、いつも決まったもの使ってるからね。まあでもそうやってね、バックパックがたくさんあるんで、それをそこに置いておく、壁にかける。しかも天井がめっちゃ高いんですよ。天井高がね270くらいあるかな、もっとあるかな、まあ多分270-280ぐらいなんですね。だから上の方にねバックパックをザラッとかけておけば、それはそれでいい感じになるんじゃないかなって思ったんで、それがアイディア一つですね。それとね、あの漫画が大量にあるんですよ。その漫画をね、収めたいなと思ってるんで、まあ、それは今いろりの部屋に漫画を置こうか、その新しい部屋に漫画を置こうか。だから漫画もね、いい漫画が多いです。僕セレクトなんで、あの大人の漫画が多いんですよ。例えば山関連だと学全巻ありますね。で宇宙兄弟全巻あるでしょ。あとみんな知ってるところだと鬼滅の刃が全部ありますね。まあそんな感じでですね、いろいろまああるわけですよ。でそういったものも本棚があればなんとなく手に取って読むかなって気もするし、まあ、それ以外にもなんか本はたくさんあるから、ただあんまりね本を置いちゃうと湿気が溜まっちゃいそうなんでね、まあそこもちょっと考えますけど、まあそのバックパックに限らず、僕のアウトドアギア、山の道具を収納する場所であり、それも展示みたいにしたらいいんじゃないかなって思ってるのと、まあ本ですよね。それとそこにも椅子とか置いて、ちょっとねこうリラックスできるような感じにしておければいいんじゃないかなと思うんですね。そうすると誰か来た時にフラッとそこに行って本を手に取ってとか、道具をなんとなく見てとか、そこに座って、まあ、ゆっくりするみたいな空間ができるんじゃないかなと思います。位置的には家の北側なんで、そうですね、涼しいっちゃ涼しいです。一軒の広さの掃き出しがあるんで、窓を全開開けておけばめっちゃ涼しくなるんじゃないかなと思うんでね。冬は逆に寒いから、そこにストーブ置いてもいいかもしれないしね。まあ、火鉢も一個余ってるんで、そういうところに置いてもいいかもしれないし、という感じでですね、一つ有効に使えるスペースが新しくできたので、そんなところをですねうまく活用して、ここに来た人がそこの一角を見ただけでも、あ、この家ってこういうコンセプトなんだねって分かるようなものにしていきたいなと思っております。ということでね、昨日は床材が腫れただけで荷物は全部もう出したままになってるから、昨日は工事現場の中にベッド置いて寝てるような感じでしたね。多分今日もそれは、今日も作業多分できないから、明日以降ね、またうまいこと片付けていきたいと思います。ということで皆さん、ぜひ遊びに来てください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。